を拝読いたします。詩編第138編1節から5節。主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、もろもろの神の前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かって伏し拝み、あなたの慈しみと誠とのゆえに皆に感謝します。あなたはその皆と御言葉をすべてのものに勝って高くされたからです。あなたは私が呼ばわった日に私に答え、我が魂の力を増し加えられました。主よ、地のすべての王はあなたに感謝するでしょう。彼らはあなたの口のもろもろの言葉を聞いたからです。彼らは主のもろもろの道について歌うでしょう。主の栄光は大きいからです。以上です。おはようございます。今年になって1月の1日の礼拝にご用させていただいてから今日まで雲が触れのようにしておりませんでしたけれども、ギアデーマの教会とかあけぼのの教会にそれぞれ1回ずつ行かせていただいて、やっとサウデに帰ってまいりました。今年もよろしくお願いいたします。今年初めてお会いした方もあるのではないかと思いますね。1月1日の礼拝にお休みの方はまだお会いしてなかったと思います。さて、今詩編を読んでいただきました。本当は全部読んでいただきたいところですけれども、途中でやめましたが、この詩編は最初のところにあなたに感謝し、あなたを褒め歌いますと書いてるから、なんか嬉しい賛美であることが分かりますけれども、事情はそうじゃなかったんですね。どんな時に読まれた歌かって言ったら、イスラエルの人がバビロンっていうところに捕囚とされて連れて行かれて、そして帰ってきたわけですね。神様の約束通りにもう一度元の場所に帰ってきました。でも神様の宮は荒れ果てて麗しい姿も何もなかったんですね。そのような難しい場所に置かれておりながら、でも神様はもう一度連れ帰ると約束された、その約束を確実に守ってくださった、その感謝をここで表しているわけです。私たちは嬉しいとか、本当に、賛美したいっていう時、大抵いいことがあった時にそう思いますよね。でも難しい中で神様は約束通りのお方であるんだっていうことをこのダビデは言ってるわけです。3節のところに、あなたは私が呼ばわった日に私に答え、我が魂の力を増し加えられました。神様が私に答えてくださって力をくださった。境遇や事情が良くなったから私は喜んでいるんじゃない、神様が力をくださったのだ。8節最後のところには、主は私のために御心を成し遂げられる。まだ実現していないことがあっても神様は約束通りのことをしてくださる。主よ、あなたの慈しみは常しえに絶えることはありませんと、こう賛美をしているわけですね。神様は約束に真実なお方です。私たちは友達の約束でも守りますよね。何時にどこどこに会いましょうって言ったらそういうふうに行きます。時々守れない時もあったり、約束を守らない人もありますけれども、神様は真実な方。神様の約束っていうのはこの聖書の御言葉のことを言ってるんですね。ダビデは非常に荒れ果てているけれども、 神様が私の名を置くと言われた神殿に向かって礼拝をしているんです。その時の歌です。約束に対して真実なお方である神様を心から褒めたたいているんですね。皆さんもいろいろ体験なさっておられると思いますけれども、人は時々約束をたがわす時がありますが、神様の約束は絶対に間違いがないのです。間違いがないのです。しかしその約束が実現されるためには、あるいは時間が経つかも分かりません。あなたも私を信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますという御言葉を与えられて、私個人に与えられて、母が救われるには40年もかかりました。そのように約束が与えられても時間がかかることがあります。すぐ答えられることもありますけどね、大抵は時間がかかります。あるいはその時間がかかっている間にもっともっと難しい問題が出てきて、私は神様なんか信じなかった方が良かったんじゃないだろうかとこう思えるようなこともなきにしもあらずですね。聖書にこう書いてあるけれども、どうして私にはその犯罪のことばっかりがなるんだろうかと思えるようなことがあるかも分かりません。そして、本当にいつも喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさいと教えられてるけれども、喜ぶことができない。感謝するにもこの苦しみの中で何を感謝したらいいのってこう心にね葛藤しながら思う日があるかも分かりませんけれども、神様の真実は変わりません。その約束の実現までに私たちがお祈りをするのは、あるいは相談するのは全能の神様だけであって、人であってはならないということをここで教えられるのですね。神様に頼ると言いながら人の力を頼って何回失望しましたか。そのことを皆さんも長い人生の間に経験なさったと思います。だからダビデは、あなたが全てのものに勝って高くしてくださるお方ですと祈ってるんですね。全能なる神、真実なる神だけが私たちの祈り、言葉、願いを本当に実現してくださる方であります。人でないんですね。そしてそう思うときに、私たちは一人の人の例を見ます。聖書に出てきます、アブラハムです。アブラハムは皆さんもご存知のように、アブラムはサライと結婚して子供ができませんでした。何十年経っても、もうでも神様がある時、あなたから子供が出る、そしてそれが救いとなるんだと約束してくださいました。60歳70歳、ずっと信じてきましたが、そういうふうな印が何にもなかったんですね。そういうふうな時にだんだんと、神様は約束してくださったのに現実にはそんなことが起こっていないじゃないか、いつそれがあるのか、もうどんなに見ても望みはないんだ、こう神様に対しての疑いがの心が出てきた時に何が起こりましたか。奥さんのサラの言葉です。その言葉に惑わされてしまったんですね。アブラハムはサライの願いを聞き入れてハガルのもとに入って子供をなしたと書いてありますけれども、時の流れとともに疑いを持って、そして妻の言葉に従って失敗したわけです。そこからアブラハムの家族の悲劇が始まったのですね。でもアブラハムがそれであってもなお神様に従っていこうとするその姿に対して、 皆さんもご存知のようにアブラハムが99歳になった時に再び神様の約束をいただきましたね。あなたから子供が出る、そしてそれがイスラエルの初めとなり後継ぎとなるんだ。もう喜びました。今度は本当にその言葉を信じました。100歳になった時に1年経ってイサクが生まれました。でも順調じゃないんですね。その次に神様何をおっしゃいましたか。神様は一人子であるイサク、後継ぎです。約束の子です。この子から大勢の子孫が増えると言った、その遺作を捧げるように、神様に捧げるようにと神の声を聞いたんですね。遺作を捧げなさい、まあ、はっきり言うと捧げるっていうのは私たちが献金を渡すような意味じゃないんですね。この当時だったら犯罪として捧げるのか、殺しなさいという意味です。もう殺しなさい、あなたの手で殺しなさい。その声を聞きました。創世記の22章には書いています。その時に彼はどうしましたか。また奥さんに相談しましたか。あなたの愛する一人をイサクを連れて私が命じる山に登って彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいという声を聞いた時、奥さんにも相談しないで彼は朝早くイサクと一人の家来を連れて出て行った、山に登って行ったと書いてる。相談しないで神様が言われたその言葉だけを頼って出て行ったんですね。20年前に奥さんの言葉を聞いて失敗して罪を犯した、それがずっとアブラハムの心にはあったのです。だからこの度は神様の不信を持たないで、神様が殺しなさいとおっしゃったんだったら何か他の方法で自分を助けてくださるという信仰を持って、主の約束の言葉を固く信じて言ったんですね。その言葉が書いていますね。家来に彼は何と言いましたか。私たちは礼拝して、私たちの私とイサクですね、私たちは礼拝してまた私たちは戻ってきますと言っています。礼拝して戻ってきます。神様はイサクを殺しなさいと言った、殺して捧げなさいと言いました。でもアブラハムはその言葉の裏に神様の真実を信じて、私は帰ってきますと言ってませんね。あそこ私たちは戻ってきますと言ったのです。アブラハムはイサクを縛って祭壇の薪の上に横たえて刃物を取って今息子を殺そうとした時に神様の御使いの声が聞こえました。ちょうどその時ですね。その子を殺してはいけない、私はその子を祝福する、そして他に備え物がちゃんとあると言って別の備え物を羊を置いてくださったんですね。アブラハムはその場所に名前を付けました。エホバエレ、主は備えてくださるという名前を付けました。私たちは時々物がなかった時に与えられて、ああエホバエレだ、主が備えてくださると喜びますけれども、主が備えてくださるエホバエレっていうのはもっと深い意味があるのです。本当に真心から神様だけを信じて捧げ尽くして自分の大事な一人を、後継ぎの息子、もう神様の御手に捧げ尽くした時に神様が他の方法を示してくださる。そしてエホバエレって言えるんですね。お金がなかった、あ、お金が与えられたエホバエレ、そんな軽々しい言葉ではないのです。この御言葉は本当に私たちはアブラハムのようにその時その時に神様の約束の言葉をいただくことが必要なのです。どうして神様の約束が分かりませんか。 御言葉を握ってもらわないからです。どこで御言葉をもらいますか？もちろん一人で静かに聖書を読んで示される御言葉もあります。でも多くの場合は御言葉を聞かなきゃいけないんですね。ああ良き訪れを聞くものって書いていますけれども、御言葉を聞くことが必要なのです。そして御言葉を聞くことによって、これが私に対する約束の言葉だと信じることができる。聖書を読むことによって御言葉を聞きます。またこうした礼拝とかいろいろの集会に出席するように努めなきゃいけません。集会に出席するように、礼拝に出ないで、祈祷会に来ないで、またいろいろの集会に出ないで、どこで神様の御言葉を聞きますか？もちろん皆さんは忠実に毎日聖書を読んでおられるかもわかると思います。その中でも聞けますけれども、そうできない場合もありますね。やはりこうした集会に来て御言葉を、これは私に与えられた神様の約束の御言葉として握ることが大事です。またその他いろいろの信仰の本とか人々の証を通しても御言葉を聞くことができます。またその御言葉を聞くだけじゃなくって、御言葉によって与えられた神様の約束を信じることです。あ、聖書にいいこと書いてある、あ、私この言葉好きよ、だけど終わっちゃいけないんですね。それは私に語られた言葉として信じること。しかも信じたことをもう本当に心の深いところから御言葉に従っていくっていうことが大事です。そうするときに、私たちは今環境が悪い中であったとしても、悲しみの中であったとしても、問題がある中であったとしても、神様に近づくことができて、このようにダビデのように感謝をしてあなたを褒めたたえますということができるんですね。私たちは神様の約束の御言葉の上に立った信仰を持っていなきゃいけません。救いの確信でもそうです。洗礼を受けたから救われたのではないのです。皆さん一人一人に信仰をもと、イエス様に罪を赦免されたとき、あるいは信仰を握られたときに与えられた御言葉があるはずです。その御言葉が救いの確信となるんですね。サタンは、あんたそれでも信じているのかとか、いろいろなことを言うてくるでしょう。でも私はこの御言葉が与えられて、この御言葉を信じています、イエスの血すべての罪より我らを清め、この御言葉を握っていますということができます。清めの恵みでもそうです。いろいろの現象とか感情は消えていってしまいます。確かにあの集会で心が燃やされた、頭に手を置いて祈ってもらったらもう涙が止まらなかった、素晴らしい経験かもわかります。でもそういうふうなものは消えていきます。あなたは清められた時、どの御言葉を握りましたか？そこがはっきりしていないと、誰々にお祈りしてもらったから、誰々に導かれたから清められたのではないのです。神様の約束の御言葉が一人一人に与えられているはずですね。その御言葉を握って、その御言葉の上に立っていく時に、孤独な信仰生活者っていうものは出ないはずなのです。神様はこう約束してくださった、あなたは私のものだと約束してくださった、だから私はこの御言葉のゆえに今日も信じておりますと信仰の証ができるのではないでしょうか。感情とか気持ちとか雰囲気とかっていうのは消えていってしまいます。でも約束の御言葉は永遠にあなたのものになっているんですね。私たちは信仰が弱いとか強いとか言わないで、どのぐらい御言葉を自分のものとして獲得しているか、そのことに心を強めていきたいと思いますね。だから私はもう信仰生活長いんです、40年も50年もなります、でも大した信仰じゃありませんなんていうのは、神様が大したお方じゃないっていうことを言ってるようなもので、それは何にも謙遜でも証でもありません。私は弱いです、 でも神様の御言葉によって支えられてきておりますと証しをしていただきたいと思います。神様は真実な方だからです。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、こうして2月の最後の礼拝を守ることができ心から感謝いたします。今年も2月が経ってしまいましたけれども、あなたが年の初めにお一人お一人に与えてくださった御言葉のようにして導いていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの周りには滅ぼし尽くそうとするサタンがいつもぐるぐる回っておりますけれども、御言葉の盾によってまた御言葉の矛によって守られていくことができるように信じ続けさせてください。どうぞこうした群れの中に弱さを覚え痛みを感じておられるお一人お一人のことも心に留めております。神様どうぞ内側から力を与えて慰め立たしてくださるようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。